はい、ここでは中川が実際にこうモデリングした NBA 選手3名についてお話ししていきます。まあ、ピックアンドロールを、する上で必ず見てほしい選手なんですけど、一人は、元 NBA 選手のジョン・ストクトンですね。これはもうオールドスクールの NBA ファンの方ならもう本当に誰でもご存知だと思うんですけど、1996年から、まあ、2シーズン連続で NBA のファイナルに進出して、バスケットボールの神様ですね、マイケル・ジョーダンともう名勝負を繰り広げたあのジョン・ストクトンです。で、イタジャズの攻撃パターンは本当にもう緻密なシステムで、もう本当に当時からものすごく NBA の中でもやっぱりずば抜けたシステムでプレーしていたんですが、やはりその核となっていたのは、ジョン・ストクトンと、あともう一人は NBA 大レジェンドのカール・マロンですね。もう本当にこのインサイドのカール・マロン、体も強靭ですし、まあ、ジョン・ストクトン自体はもう身長も本当に83センチ、多分僕とそんなに変わらないですかね。もうそのぐらいしかない選手でありながら、強靭な肉体を持ったカール・マロン、彼と、2対2ピックアンドロールを行うことで、あの当時の NBA をもう席巻したと言っても過言ではない。もう本当にマイケル・ジョーダンが相手じゃなければ、まあ、あのファイナル2シーズン連続で出場したと先ほど言いましたけど、僕はもうおそらくもう本当に両方ともジャズが優勝していたんじゃないかと、もうそう思えるぐらい、もうチームとしても、まあ、個人としてももう本当に素晴らしかったですね。特にあの、まあ、ジョン・ストクトンが実際どのようなピックアンドロールを行っていたか、そこをご説明、させていただきますと、まあ、とにかく、まあ、一言で言えばもうオールドスクールタイプのポイントガードです。もうザ・オールドスクール、ザ・教科書というようなプレースタイルで、まあ、本当に彼の試合を僕はもう本当に中学校の時からもう本当10回20回数十回100回の話じゃないですね。もう本当数百回単位でもう本当に彼の試合を見てきた僕はもう本当に分かるんですけど、まあもうとにかく予備動作も何もなく、もう本当に隙間を通すクイックなパス、まあ、一言で言えばもう無駄がないんですよね。おそらくその身体的にも恵まれているわけじゃないですし、まあ、フィジカル的にも体力的にも決して弱くはなかったですよ。どうしてもやっぱり NBA の中で見ると体が小さい選手だったので、まあ、そういった部分ではやはり相手よりは劣る部分はあったと思うんですけど、もうそれをもうスマートさと、まあ、もうシンプルに状況を把握する能力、まあ、もちろん周辺視野もそうですけど、もうとにかくもう人の動きに対しても無駄なことをせず的確な動きをすることで、名ディフェンダーたちがもういる世界の中でも、もうストクトンとマローン、もうこれだけですかなりのプレーをクリエイトしてきました。で、もともと、まあ、これも全然関係ない話なんですけど、なぜ僕がこれだけジョン・ストクトンの中学校の、家は、実家は衛星放送がついてない家だったので見れたかと言いますと、顧問 の, 中学校の時の小林先生がですね、もうユタジャズのもうストクトンの大ファンで、で、もう彼のもうビデオだけをもう見ろということで渡してくれまして、で僕ら当時 NBA が見れない環境で、うわマイケル・ジョーダンが見れるということで、もうその試合を擦り切れるほど見てたんですね。なので、もう彼のプレーはもう全て当時頭にインプットされまして、でもうその時面白かったのが下関東部中っていう中学校でプレーしたんですけど、そのユニフォームも全て先生のチョイスでユタジャズのユニフォームにちょっと明らかに寄せに行った白と青のデザインのユニフォーム、もうそのユニフォームを着て僕らは全国大会の、まあ、後に決勝まで行くんですけど、でやはりそのプレーを、まあ、徹底的に、まあ、中学校というカテゴリーでありながらピックアンドロールっていう、まあ、ある意味ハイレベルな戦術を教えていただいたことで、なんか自分たちはもうこれが当たり前と思って反復練習したものにして、まあまあ、プロほどのレベルではないですけど、まあ、中学生の中ではちょっとこう抜けているようなプレーができてたみたいで、全国大会 の, まあ、トイレで他のなんか学校の先生なのか、見に来ていた親御さんなのか分からないんですけど、いやまあ7番、まあ、僕当時7番来てたんですけど、いやあいつはもう中学生じゃないぞ、プレーはもう高校生だということで、おそらく多分僕が相当こうスマートな、まあ、本当もうジョン・ストックというのようにひょっとしたら見えてたのかなと もうそのぐらい中学校にしてはちょっとハイレベルなことができたっていうのは、その先生が、擦り切れるほど見ろと言ってビデオを渡してくれたおかげですね。はい。で、ジョン・ストックトンの話に戻すんですけど、彼はもう本当に予備動作をしないと先ほど言いましたけど、とにかくプレーはシンプルです。で、レッグスルーもあまり本当使わないです。今だとこう派手なクロスオーバーだったりとか、レッグスルー、いろんなビットで、やったりするんですけど、おそらく彼は凝りすぎるのは良くないと思ってたんですかね。うん。でも本当に当時、そういうまだ NBA が今ほど、スキルフルじゃない時代で、その中でもオールドスクールなスタイルで、あれだけの結果を残した選手からはもう本当に学ぶことだらけですね。はい、続いて、2人目です。もう現役引退されている、彼も、はい、元 NBA 選手なんですけど、もう皆さんご存知、NBA の歴史の中で2年連続ポイントガードで MVP を取ったスティーブ・ナッシュですね。スティーブ・ナッシュ。カナダ人ですけど。僕はもうこの選手から本当に影響を受けました。というのも、僕が大学のインカレが終わった翌日から、アメリカに渡米して、プロでプレーしたんですけど、そのトライアウトに行った時に、初のステープルセンターですね、あの有名な。あの体育館に、トライアウト期間にちょっと NBA の試合も見に行ってみましょうということで、生まれて初めて見た NBA の試合が、当時スティーブ・ナッシュが所属していたフェニックス・サンズの試合だったんですよ。もう自分からすれば、初めて見た生の NBA チーム、選手でありながら、しかもそのシーズン、アマレス・タウドマイヤー、ショーン・マリオンとか、もう本当にすごい選手たちとも一緒になってて、そこからなんと2年連続でナッシュが MVP を取るっていう、そのシーズンが始まるプレシーズンゲームを僕、見たのが僕の人生初めての NBA 観戦なんです。だからもうこれはもう正直、もう本当子供時代に戻っちゃうぐらいのもう衝撃ですよね。やはりもうナッシュがいなければっていうのは本当ありますし、で、そこで、気持ち的にもいろいろ入った選手なんですけど、彼から学んだことですね。はい。学んだことは、とにかく一番の違いは、ピックを成立しやすくするやっぱ前段ですね。前段が異常にうまいんですよ。やはり当然 NBA なんでディフェンダーはプレッシャーかけてきますし、いろんな、汚い手も使ったりするんですけど、もう相手をもう本当手玉に取るっていうのも彼のためにある言葉じゃないのかというぐらい、もう相手もプレッシャーもかけれない。しかもなしはスピードもあるわけじゃないし、フィジカルも強いわけじゃない。で、身長も190そこらなので、NBA の中ではもう小柄の方です。で、白人選手ですし、ストックトンと一緒で。そうでありながら、もう前段のスキルで相手のもう激しいプレッシャーにも簡単に出し抜きますし、もうディフェンスの反応をよく見ていることによって、相手がもうプレッシャーかけれないんですよね。おそらくカウンターの原理で、こういうとしたら来る。で、下がったら打つ。で、何もないと思ったらスクリーン。で、そこからのパスっていう。で、一言で言えば、もうセレクションが他の選手と全く違います。もう本当に読めないです。で、これ僕が ABA のロングビーチジャムでやったときに、実はこのチーム、タブスさんが、NBA になった時に所属したフェニックスサンズなんですけど、当然そのナッシュともチームメイトになってプレーしたみたいで、で僕に教えてくれたんですけど、いやナッシュどうでしたかと、めちゃくちゃ僕も憧れてるんですけどって、田渕さんに実際どうでしたかっていう質問をしたらですね、田渕さんが言ってたのは、毎日マッチアップするのに毎日何を自分に対して仕掛けてくるかっていうことが一回も予測できなかったらしいです。これってすごくないですか。というのも当然僕たちどこのプロチームに所属してもチームメイトと毎日マッチアップするわけですね。だから試合の時と違って1シーズンに数回でないので、毎日その選手を見てそのパターン当然読めてきますし、それに対して対応するわけですから、やっぱお互い手の内を分かり合った状態でやっぱ日々練習していくんですけど、毎日マッチアップしても何するか読めないって、もうこんな選手いるのかなっていう。でしかもタブスさんがそう言っていたので、もう僕はもうビデオとかその後もう数百回ってもう言わないぐらいもうナッシュをもう見て研究しましたけど、もうおそらくマッチアップしてもどうしてくるかっていうのは多分わからないんだと思います。もうそれはもう対峙した人しかわからない感覚もありますし、実際ビデオで見てても本当にそこみたいな、でここでプレーをもうやめるはずなのに全然止めないとか、 で今度は逆にいろいろやるかと思ったら何もせずいきなりパスでもみんな騙されてドフリーのスリーを作ったりとか、まあ一番印象的だったのがベースラインをただひたすらドライブドライブドライブでピックの後にドライブドライブでしてどうすんのどうすんだったら結局ずっとドリブルし続けて一周回って戻ってきてゴール下にパスとか、あれはこれナッシュが僕一番最初にホームのセレクションを始めたと思ってますね。今ではちょっと NBA 選手かなり多くのポイントガードが真似するようになりましたけど、やはり当時誰もやってなかったそういったプレーのセレクションプレースタイルっていうのを確立してたっていうところでいくと、もうナッシュも間違いなく、勉強してほしい選手です。で、まあ、独特なドリブルムーブもありましたけど、まあでもやっぱり動きっていうのはある程度自分もかなり、コピーして真似しました。で実際それをしたことで自分もアメリカでピックアンドロールがかなり上達して、まあ、その結果全く試合出れなかったりしたところから、もうナッシュをとにかく数百回目で研究したことでもう試合にも出れるようになって、まあ、次のシーズンオールスターに選ばれたりと、まあ、いろいろその後も活躍することができたので、まあ、本当にナッシュがいなかったら僕のプロキャリア終わってたんじゃないかっていう、とっくの昔に。だからもう本当に尊敬もしてますし、もうたくさん勉強もさせてもらったっていうのと、プラスもう本当に感謝してる選手ですね。次の、3人目の選手、3人目の選手は現役の NBA、プレイヤーです。もう誰もがご存知でしょう。もうポイントガッド、つまりもう神ですねと呼ばれている、選手、クリス・ポールですね。クリス・ポールです。でもう皆さんご存知だとは思いますが、まあ、もう多くのもう本当にプロ選手、もう世界中のポイントガードがおそらく今彼を真似してるんじゃないかっていうぐらいもう素晴らしい選手です。で彼も身長は180そこら3ぐらいしかないんですよね。だけどもう本当に素早いっていうよりも、もう本当にタイミングだったりとか、もう相手をこう騙したりとか、でもういろんなテクニックもありますけど、やっぱり僕は一番もうスマートだと思うんですよね。もう超王道のポイントガード、もう本当にリーダーシップはもうおそらくリーグの中でも間違いなくトップですし、アメリカ代表がオリンピックでメダルを取った時もやはりポイントガードとしてもう名だたる選手がチームメートにいる中で、当然レブロン・ジェームス、ケビン・デュラント、いろんな有名選手、もうオールスタープレイヤーばかりですけど、そういった選手をもうスタメンでやっぱどっしりつかせられるっていう、やっぱそのスキルはもう本当に NBA の中でももうみんなが認める存在ですよね。で特に、まあ、クリス・ポール、もう僕も本当に相当真似しました。でその中の一つに、まあ、教材の中でもお伝えしてますが、スネークですね。スクリーンの後にこうヘビのようにこうコースを変えてスネークしながら相手を出し抜いて、まあ、シュートだったりアシストで、まあ、クリエイトしていくっていうプレーなんですけど、僕このプレーは本当クリス・ポールが一番最初に始めたと思います、意識的に。で今では本当にスネークも増えましたけど、当時僕はだから初めて NBA でクリス・ポール見た時に、もうすごい面白い動きをするなと、もうこの中このヘビみたいな、それこそ本当その時スネークって言葉はまだ使ってなかったですけど、なんかこう本当面白いよねっていうことを、まあ、言いながら見ていたのを本当に今のように思い出すんですけど、まあそういったふうに先ほどの、まあ、ナッシュもそうですけど、みんながやはりやってなかったことをやっぱり先にできている、はい、なんかもうそういう時代の流れとか、まあ、いろんなこともある中でもう新しいプレーを自分で作り出せる、もう本当の意味でのクリエイターだったんだなというところですね。でクリス・ポールもう本当にいいポイントガードなので、当然ピックアンドロールも守れないですよね。だからやっぱディフェンスがやはりアイスとかっていろいろやってくるんですよ。ハードショーじゃ守れないので、教材の中でも言ってますが、まあ、ブルーだったりアイスだったりって言われますけど、まあ、方向付けしたディフェンス、これするとされると結構もプロ選手でももうただパスを返すしかないとか、結局何もなく、まあ、その時もまあスネークを使ったりとかで、あとは顔のフェイク、僕はもう CP3 ムーブといって、まあ、現場指導の時にも言ったりしますが、まあ、そういったフェイクだったり、まあ、顔のフェイクと同時にあとボディフェイクも当然ちょっと入りますから、もうそのヘジテーションからのベースライン抜いてアシスト、もしくはシュートジャンパーっていうのは、僕ももう本当に相当それでプロのコートで使わせてもらいました。まあ、本当にクリス・ポールにもプロになって、まあ、30過ぎてからですね、一番こう自分が脂が乗ってきた時に一番影響を受けた選手、まあ、もうクリス・ポールかもしれません、はい。でまあ、3人の、今挙げた、ジョン・ストックトン、オールドスクールタイププレイヤーと、まあ、スティーブ・ナッシュで、最後に現役プレイヤーのクリス・ポール、まあ、彼ら世代が違いまして、プレースタイルも違ったと思います。ただ一つだけ言えることは、やはり共通点はもうみんなパスがめちゃくちゃうまい、もう本当に で、まあ、当然そのパスをするためには味方に気づかなきゃいけないので、まあ、あの視野が広い。で、まあ、視野が広いだけではなく、当然その何かが起こるから全然予測できているので、バスケットの IQ がめちゃくちゃ高いです。うん、で、さらに、まあ、もう一点挙げるとするならば、負けず嫌い。もうとにかく負けず嫌いです、この3人。当然ガードの選手なんで、周りはもう自分よりも大きい選手ばかりなんですけど、もう負けず嫌いというところで、まあ、だからそれがやっぱりゲームを支配する力。まあ、英語で僕も言われましたけど、元 NBA 選手にもっとカードドミネートしろ。でもゲームを支配しろってことですね。つまりまあ言い換えるとリーダーシップといったところがもう本当にこの3人はもうつば抜けてたので、やはりあのそういった意味でこの3選手からもうピックアンドロールだけでなく、まあプレイヤーとしてのもうスキルももちろんですし、やっぱりメンタリティという部分も本当に学ばせてもらいました。あなたもぜひ、まあ、今 YouTube だったりとか、まあ、テレビでまだクリス・ポールも現役でやってますので、見られて、あなたのバスケットに、ぜひ、活用されてみてください。